小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2018年1月18日の番組です。今年もまだスタートしたばかりで、あまり暗い話をするのもあれかなと思うんですけれども、意外となんかニュースを見てると、この年末年始結構有名な方の訃報が多かったなと思いまして、
星野選手さん、
星野さんはもうそうでした ね、びっくりしましたね。
実は、私の、身近な身内といいますかね、でも年末ありましてですね、
実は私も年始にちょっと非常に近い親戚を見送りまして、
なんか結構周りにね、自分がそうだったから余計そういう情報にこう敏感になるのか、
そうですよね、
非常にちょっといつにない年末年始だったんですが、なんかこういうね、改めて、これ特に身近な方でそういうことがあるとですね、いわゆる生と死について考えるって言いますかね、考えますよね。
考えますね、すごい考えちゃうんですけど、考えても考えてもキリがないですけど考えちゃいます ね、
いわゆる死生観、死と生を見る、死生観、死と生をどう見るかということなんですけども、三太さんまだ年齢的にもね、あまりこう死生観ということではないのかもしれないんですが、私は実はね、これちょうどこういうことを考えている年末年始だったりもして、私は主催しているワクワク系マーケティング実践会の会員さんたちには、年明け、改めて死生観の話をしたり、
そうなんですか、
してまして、そこでも話した話を少しここでも皆さんと分かち合いたいと思うんですが、実は私相当若い頃に一つの死生観が出来上がりましてですね、
そこからそんなに変わって
変わらない、
そ
う、もうね、10代
ですね、
10代
ワクワク系始めるだいぶ前じゃないですか。
だいぶ前ですね。これなぜかというと、実は私の人生的には大事件がありまして、非常に噛み砕いた言葉で言うと、死にかけたですね。
10代の時に、
九死に一生を得たみたいなね。
小坂青年が、少年が、
少年が、18ぐらいですかね。大学受験の頃。なので、あまり細かい話をするとなんなんですけれども、大雑把にお話をしますと、いわゆるストーブの不完全燃焼ね、
なんかガチっぽいやつですね
一酸化炭素中毒というもので、本当に
死にかけるやつじゃ
ないですか。本当に死にかけたんですよ。それでも当然今こうやってお話しているので、元気なんですけども、でも担ぎ込まれた病院ではあと30分発見が遅かったら、いわゆる重篤な障害が、あと1時間遅かったらもう難しかったかもしれないっていうことを言われました。
ご自宅で、
そうです、私の部屋でね、
ストーブが不完全燃焼で、一酸化炭素が充満して、
そう
そのまま意識を失われてしまった。
あれね、意識失わないんですよ。リアルに体験したので分かるんですけど、
貴重な、
意識失わないんですよ。とにかく、非常にこう辛い体の状態、辛いっていうかもう気持ち悪いとかね、そういう状態があって、で困ったなみたいな感じになるわけですけど、ベッドの上で、これはまずいというレベルに達してくると、もう体が動かないんですよ。
怖いですねそれ、
でも意識は失わないんですよ。だからもう声も出ないし、体は ピクリとも動かないし、うんうん、っていう状況の中でなんかねあれなんですよ、こう死を覚悟したというより確信したという瞬間があって、
はいはいはい、
そうするとそれまではまあ不安とも焦りとも何とも言い難い心情のな中にあったんですけど、その確信した瞬間にスーッと冷静になるんですよ。ものすごい冷静になって、それでまあ穏やかに過ごしていたら、あの突然、まあまだ明け方だったんですけど、母が私の部屋に入ってきたんですよ。でこれはもう今でもよく思うんですけども、絶対に母が入ってくるような時間帯ではないので、
明け方にね、
明け方に入ってきて、で母も直感的に窓を開けて、まあそれはお医者さんに非常にラッキーなことだったねっていうふうにやっぱり、
あ、そうですか、
言われたのですが、まあそういう経験がねありまして、まあさっきも申し上げたように意識を失って気がついたら病院だったではないので、そのあと、うん、どういう死生観になったかというと、はい、まあ、非常にシンプルなんですが、ああいうことが突然あるんだ人生はという、
はいはいはいはい、
でああいうことっていうのはまあ事故ですよね、
うん、事故ですね、
事故ですよね。で当然まさかその日の明け方にそんなことがあるとは思って生きてないわけですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
ところが実際にあったわけ で、
はい、
でこのリアリティ、ある日ある時突然ああいうことが人生に訪れる可能性が結構低くないというリアリティがねずっと私にはあるんですよ。でそうするとどういう死生観でこう自然とね、どういう死生観で生きるようになるかというと、やはりその明日はないかもしれないなっていうね、この感覚はずっと離れないですね。かといって誤解を招くといけないんで一応言うんですけど、刹那的に生きてるわけではなくて、まあこの先のビジョンとか夢とか、まあもうちょっと細かく3年とか5年とか10年ぐらいのスパンだとかなり具体的な絵も描いて、それに対しての学びとか努力とかっていうのはまあ欠かしてないんですけれども、それと今のその明日人生が終わるかもしれない、まあ、今晩かもしれないというこのリアリティはね結構同居してるんですよ。
はいはいはい、
いやむしろ同居してるのでいいのかもしれないですよね。でその年始にこの話を実践会の会員さんたちにした時にもちょっとこう関連した言葉で、ガンジーっているじゃないですか、
はい、
大変有名なガンジーさん、そのガンジーさんの残した名言っていっぱいあるんですけど、その名言の中にこういう言葉があるんですね。明日死ぬかのように生きよ、永遠に生きるかのように学び。
あ、これあのもうよくロックスターも
歌詞、ロックスター言うのロックスター言いますか
歌詞にしたりしてますよね結構。
これですよ、
これはいい言葉ですよね。
これはいい言葉ですね。でまさにこの言葉に凝縮されているような、言葉にすればね、この言葉に凝縮されているような死生観っていうのが、まあ、その二十歳前の頃からずっとあるので、なんかそのなんだろう、例えばそのこう夫婦間でとか友人ととか、なんか売り言葉に買い言葉でなんか言葉を投げ捨ててドーンと家を飛び出すとか、その場を去るみたいなことは例えばやらんわね。
そうですね、明日もしくは今夜、
いやそれこれ根性の別れかもしれないでしょ、
終わりが来てしまうかもしれないのに、
そうそうそうそう、
最後の言葉がそれでいいはずがない、
いいはずがないということになるじゃないですか、
そうですね、
おのずと、だからなんかその枝葉を見るとね、例えばそういうような時の自分のその思考や態度っていうのはこういう死生観から出てくるじゃないですか、でそういうふうに生きてきているので、さっきも申し上げたようにその今夜明日かもしれないっていうことと、その永遠に生きるかのようにね、物事を考えたり学んだり、その自分の将来に投資をしたりっていうことは、実は非常にいいね、で決して矛盾してるどころか非常にいいバランスの表と裏なんじゃないかと、
なるほど、
ふうに思うんだよね。
あの小坂さんほどじゃないんですけど、私も非常に近い体験をしたことがありまして、
そうなの、
あの小坂さんほど死にかけてないん
です。
もうあの小坂さんの今の話を聞いてしまって、いや私の死にかけなんてそんなみたいな、
いやいやいや、死にかけ競争してるわけじゃないし、
あの世界を巡る海外の客船で僕働いた時に、ね、はい、 ボロボロの船だったんですよ、はいはいはい、で世界に2隻ぐらいしか残ってない戦前のエンジンを使ってる船で、まあ、もうボロボロなんですよね。
それまた古いね。
で出発したはいいんですけど、ある日洋上でそのエンジンが止まって、
はあ、
もうダメだってなった時に、あれどうにかしてこの波の力とか使って陸に行けんじゃないかなと思ったんですけど、とどめを刺すように船底に穴が開いてるって言われて、で水がちょっとずつ入ってきてるって言われて、あ死ぬんだって思ったんですよ。
おお、それは結構リアルだね。
養生だから
養生だもんね。
どうしようもないなと思ったので、
確かに
その時だから僕もパニックらなかったんですよね。
やっぱり
船の生きているインターネット回線をもしお客さんが使ってまだ余りの部分があるなら家族に連絡をして、今こうやって残ってる時間で一応船員として僕は何ができるかなとか、そんな結構冷静にいろんな残った時間でできることとか最後にできることに意外と頭がいくなと思って、まあ奇跡的にフラフラその船動かしながら
なんとかなったの、
ベトナムについて助かったんですけど、小坂さんの今のお話はその経験をされた上でそこまでの視点に僕は行けてはいないんですけど、小坂さんのお話は今すごくなんか実感を伴って聞けていましたね。
もう考えてみるとね、人っていうのは死ぬということだけは確実
そうですね
なわけで、うん、ある意味その決してネガティブな言い方で言ってるわけではないんですが、人は誰しもが死というものに向かってるわけですから、うんうんうん、やっぱりなんか常にそこをある意味見て生きるっていうことは大切なのかもしれないよねっていうふうに思うんですよね。
そうですね。
ですからまあ先ほどのね、明日死ぬかのように生きよう、
いや
永遠に生きるかのように学べという、
これ以上の落としどころはもう
これ以上の落としどころはないね
ないですよね、
というふうに本当に思うわけですが、まあなかなかね、あのとはいうものの、私もこう毎朝毎日そういうことをこう考えて考えて生きてるかというと、ふわっとこう日々の忙しさの中でそういう感覚ってこう忘れてしまうことって当然あるので、うんうん、まあ、先ほど最初の話に戻るようですけれども、こういった年末年始に身近にもそういうことがあるとね、こう改めて、あ、死生観大事だなとかね、うん、自分の死生観ってこうだなっていうふうにこう思える、まあ、それでうちの会員さんにも案外誰かがこういう話をちょっと問いかけてみないと、うんうん、こう数年考えたことがなかったかもみたいなことがあったりするんじゃないかと思うので、うんうん、まあ、今日もですね、まあ、年始早々と言いつつ、まあ、ある意味年始だからこそこのような問いかけを、まあ、皆さんにもして、うん、皆さん自身もあの自分の、まあ、死生観ね、うん、捉え直してみたり考えてみたりしていただくと、僕は非常にやっぱり、よりよく生きるということに、
そうですよね、2018年の中、生がより充実していきそうな、
そう思いますね、
気がしてきますね、
はい
はい、ありがとうございます。それではここでお知らせです。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナー、ワクワク系マーケティング説明会ですが、次の開催は2月2日金曜日が福岡開催、2月7日水曜日が大宮開催、3月14日水曜日が名古屋開催となっております。小坂さん、やっぱりこれ東京での開催がぐっと減って地方開催が増えてますね。
まあ、そうなんですね。あの昨年も申し上げたんですけども、はい、全体としても説明会の回数は今減らしていっていまして、うんうんうん、それで、まあ、地方に行くというのはやっぱり時間を取られるので、でも少し地方に行けるときにきちんと行っておこうと、はい、うん、もうおのずと東京が減っていくので、うんうんうん、あの東京の方も ある意味回数がすごく減っているということは、あの機会が、ね、限られているの で、
そうですよ、ね、むしろ大宮開催とか狙ってもいいかもしれない
ですよね。本当に来られるときに来ていただいて、機会を逃さないようにしていただきたいなと思います。
はい、お願いします。お近くでの開催は貴重な機会となりますので、どうぞお見逃しなく。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三代田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、Presented by Oracle.